レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
はい、よろしく。シャンシャン
お願い。島子ちゃん、
はい、先週に引き続きましてコンプさんも島子さんもお互いのお家で収録ということになっております。はい、
まさかこういう事態になろうとは
ね。あの1回目ちょっと失敗しまして ね音の方がおかしかったということで撮り直しをしておりますが、う
ん、はい、すいません、あの私の方がおかしかったんですね。
まあでも聞いてる皆さんにとってあまり関係のないことですからね今実はね、はい、あの、うん、この収録の直前に一つ大きな商品が届きまして、
うん、何
でその準備でね今てんてこまいになってたんですよ。でね、今届いたものが何かというと、あの、うん、パソコンのモニターなんですけど、
画面それはでかいわ。
そうそう、うん、でこれもね、あのカラーマネージメントモニターやったかな。
これ
ね、そのデザインとかその動画制作とかしてると、うん、やっぱり色とかこだわり出すんですよ。で色の調整を今までも一生懸命しとったんだけど、自分のモニターの色が正しいかどうかっていうことを考えた時に、
うん、
急に不安になってきて、でその正しい色を出すモニターっていうのを買ったんですよ。
違うが？
そうなのよ。これ実はね、パソコンとか、うん、スマホとか見る人によって全部色とか違ってて微妙に、
う
ん、だからさ、その基準がずれてると、うん、自分がどれだけ頑張って調整してもずれたものになるっていうこの恐ろしさ、
でも逆に言えばコンプちゃんがどれだけ正しいものしても、うん、見る人のものによって違う風に映るってことやろ。
まあそうなんだけど、その基準がしっかりしてれば、うん、他の人がずれててもそれは基本に中立に作ってあるということで OK なんですよ、うん、
あプロとしては。
そうだから、こういうのさ、まあ、うん、たまたまモニターの話だけど、基準ってさ、うん、人それぞれだなってことをすごく思うわけですよ。ね、
うんうん、
その例えば、好き嫌いの好みにしてもね、こういろいろなものがさ、うん、
そりゃ大いにあるわ
ねえ、うん、いや本当そういうことあるもんね。
今までは割とさ対面のコミュニケーションだったから、
うん、
それでさえもすれ違いが言葉足らずでさ、
はいはいはい、
すれ違いが多かった中で、今こうリモートになったり、
うんうん、
チャットとかのコミュニケーションになって画面上で見てね、
はいはいはい、
こう文字でってなると、
うん、
ますます誤解とか生じてきたりして、
うん、
で相手は全然悪気がなくて言っとっても表情が見えないから結構ぐさってきたりとか、
あ文字はね、
そういうことも、うん、なんか冗談が伝わりにくいよね。
そうそうそう、
うん、
今でもさ昔よりも文字で感情を伝えるというのはみんな上手になっとる気はするよね、
うんうん、いかに上手に絵文字とかを使えて、
うんうん
うん、ちょっときついこと言っとるんやけど最後にニコッとしたマークで笑っとるマークついとったら、あ冗談なんだなみたいなとか、そういうのがね結構最近男性の方とかでも絵文字を結構駆使しとる人が多くなってきた気がする。
いや使った方がいいと思うよ。未だにさ、うん、すごく一言二言だけのなんていうか無機質な文字だけで返ってくる人とかいるじゃないですか。これはあのビジネスのシーンであっても、なんか相手に自分の感情をうまく伝えるというのは、ほら昔だったら仕事の時に絵文字って違和感があったけど、今はもう使うべきだと思うよね。
うん、でもなんか一回ある社長さんから相談を受けて、
う
ん、あの社員からお疲れ様ですって四つ葉のマークが10個ぐらいくっついて送られてくるんだけど僕はこれをどう受け取ったらいいのかなとか言って、いや多分本人はあのすんごいあの親しみを込めて送ってきてるとは思います、けど私が親だったら社長にはそういうのつけん方がいいよって言うと思うけど、
ここどうなんか ね社長も変わってきとる気はするからな、
うん、そうね、だから社長の年代にもよると思うけど
ねあのほら送る側のその新入社員の方にしてみると、うん、お疲れ様ですっていうこの文字だけで送るのは抵抗感じたんだと思うよね、
うんうん、
なんかめっちゃ冷たい文字に見えるからね、うん、それだけ見たら
逆に失礼なんじゃないかなとかさ、
そうで、ね、いろんな絵文字のバリエーションの中から、
う
ん、よし四つ葉は一番無難だろうっていう選択だったような気がするよ ね
なんか顔文字でさニコニコマークとかさ、
うん、
すごいウケて涙出て笑っとるやつとかあるやん、
そうそう
そう、ああいうのはちょっとねふざけた感じに捉えられてしまうかもしれないけど、
その
な
ハートマークとかさ、うん、その違和感のあるものあるけど、だからその新入社員の方にとっては一番フォーマルな絵文字を選択したんだと思うよ、うん、あれ。
だからあのすごい、うん、あの親しみを込めて送られてきてると思います。別に舐められてないですよって
まあ難しいところやね。
言うてね、そういう話をしとった記憶あるわ。
じゃあそろそろ曲いきましょうかね。
あ、もう早いね。
早いけどね、もうあっという間に時間来ましたよ、うん、もう自宅で収録してますからね。今実はね、うん、近くを電車が走っていって、うん、その音が入ってるのか心配なんですけど、その瞬間トラエータさんイヤホンつけたからもしかしたら入ったんかなと思って心配ですけど、まあそれも臨場感ということで、
臨場感でね、
それでは曲ご紹介いたしましょう、うん、
はい、
スピッツ春の歌。スピッツ春の歌を聴きいただきました。
はい、うん、春のっていうのは祭り、ほらひな祭りが明日じゃない。
あ、本当だ。
3月3日女の子の日や。
そうやね、そうやね、
うん、あのうちは毎年ね、うん、1週間以上遅れて片付けるんですよね。
それはどういう意味があるんですか。
片付けるのが遅れると嫁に行き遅れるっていう、うん、あのジンクスがあって。
はいはいはい。それは何、嫁に行き遅れて欲しかったってこと。
そうなのかもしれないです
じゃ あ, あのお父さんの願いは叶ってるってことでいいんですかね、うん、
そう、お父さんなのかお母さんなのかわからないんですけどね。
じゃあ島子さん、うん、あれはひな人形を出すの遅かったらどうなるんですか、うん、
出す時期は決まってないんじゃないの。
よかった、いつもちょっと遅くなってさ、
うん、
うん、お父さん、うん、そろそろ出さんとひな祭り来てしまうよって言われてからいつも慌てて出すんすよああそうやったと思って。あの正直ね、あの私子供の時って、うん、我が家はそういうのを一切しなかったんですよ、
うん、あそうなんや。
五月人形とかああいうのも、うんうん、だからね、うん、自分の体感の中に人形を並べるっていう感覚がなくて、うん、いつもなんか抜けてしまって、
うんうんう
ん、なんならちょっと忙しい中面倒だなっていう気持ちも若干あったりして。
あ、まあ、
だ
けど結構でかいの。
まあ、でかくないよ、あのおひな様と、うん、
お代理様、
あ、うん、そのお二人、うん、お二人だけだから、
お二人と、
うんうん、そんなに大きくはないんだけど、うん、それでもねやっぱ出すとね1時間近くかかるよね、
うん、あーかかる
かかるよ、倉庫から出してきて、
あーそっかそっか、
ね、台を整えてからだからね、
うん、
で終わった後箱を片付けて、うん、
おひな様って、うん、結婚式の様子なんだよね。
あ、そうなんや。
あれね、すごい派手な美しい格好されとるのって結婚式なんですよね。
そっか、普段着じゃないやね、
うん、うん、で、そうそうそうそうで、あの普通7段とかあるやつだと、うんうん、ほら、あの5人囃子の笛太鼓とか
3
人勘定とか、うんうんうん、それってお祝いしてるわけなんですよね、うんうん、
はいはいはい、
で今日は楽しいひな祭りっていうのは、うん、だから出すのが遅れるってことは、うん、電撃結婚かもしれんね。
何の話もう急にパパできちゃったみたいな、うん、そんな話になる可能性。
そうだって出しとる期間が少ないわけやから。
そういうことか。
うん、だからビビビキ婚みたいな風になるかもしれんね。
なるかもね。でもさ、あのひな人形出す時にね、その何をどこに飾ればいいかっていう記憶がいつも曖昧だから、うんうん、いや写真撮っとけばいいんだけど、いつもね、うん、その撮るの忘れて片付けるから、
うんうんうんうん、
何を見るかというと、うん、娘がまだちっちゃい時の写真を取り出してきて、そこ後ろにほらおひなさんもらいました、うちに初めて来ましたみたいな写真があるからさ、そのアルバムを引っ張り出してきて見ながら並べるんですよ、うん、そしたらね、なんかね写真の方にもちょっと集中してさ、そっちの時間が長くなったりとか、
うん、あとね、思い出に吹けて、
うん、これね、うん、大事な時間だなってすごい思ったんですよ、
うんうんうん、
なんかその適当に並べるのも、まあ、時間急いでね、うん、並べたら並べたらなんだけど、うん、いやそうじゃなくて、うん、ここは一つちょっと正座なんかして心落ち着けてしっかり並べてみようみたいなことに、
うん、
そうするとね、まあ、1時間ぐらいかかるけど、うん、なんか終わった後ね、うん、娘がちっちゃかったの時のこととかすごく思い出せるから、なんかねお父さん的に心がリフレッシュできるいい時間かもなと思って、
うん、なんか話聞くだけでなんかうるうるしてしまうわ
なんかもしかしたらそういう意味もあるんかもね。 自分の子供への思いをしっかり見直そうというかね。
ほらコンプちゃんはさ、うん、娘さんがおるからやけど、私はほらまださ、独身やから、
うんうん、
そのお父さんを思い浮かべるわけよ、コンプちゃんみたいな話を聞いてるとね。
あ、そっか、うん、
うん、で、あ、お父さん今もう70になって、
うん、
コンプちゃんぐらいの時、
うん、
娘の私 をあ、そういう風に思って見とったんかなとか、
うんうん、
なんかね、それで月日経て今70になって、私もこの年になって、うん、まあ、まさか行ってないとは思ってなかったけどなんか感慨深いなと思うね。
そうやね、
うん、
こうやって受け継がれてくんやね。
うん、歴史やん。
そうやね、うん、それはだからそういう意味で言うと、子供がいるとかいないとかそんなことじゃないんだね。
あ、
ね、みんなそれぞれね、今だって今この世にいるってことは親はいるわけだからね。
あ、そうね、
ね、うん、
急にポコンって出てこんもんね
そんで
ねえ
この間トライエーターさん言ってた言葉を思い出してさ、クラブハウスは2人だけ招待できるっていう話、うん
うん、
じゃあ最初は誰が出したんだってずっとそればっかり言ってたから
最初招待出したのは誰だっていうかね。
そうそう、まあ最初がないとその次はないってことなんかもしれんけどね。
そういうことやね。
じゃあもうそろそろ曲紹介の時間ですよ。
あ、そうなの、
うん、
はい、じゃあもうこの季節もそうだし、
うん、
今話してきたけども、私たちにはね、いつも、卒業があって新しいことがあって繰り返してこうして生きているんだなと思います。それではお届けします。
はい、
川島愛さんで旅立ちの日に。
はい、今日の2曲目は川島愛さんの旅立ちの日にお聴きいただきましたが、
旅立ちか、
島子さん旅立ちですよ
ね。
もうついに
どこ行く、
うん、どこ行くか今、うん、ついにまで言うてしもたんに、
あ、ごめんごめんごめん、どうぞどうぞ
言うていい、ついにこの発表をしなきゃいけないタイミングが来てしまいましたということで、
空前の空前絶後の大発表じゃない
大発表です
はい、
コンプレッサー島香織のシャンシャンチューズで、本当に皆さん5年半お世話になりました、うん、
お世話になりました、
このシャンチュ、3月いっぱいをもちまして、
はい、
私たち卒業ということになりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いろんな思いもひとしおですけどもね、
は
い、まあ、3月いっぱいまだありますからね、ぜひ皆さんこの番組応援よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージもお待ちしております。
ぜひね、この5年半のね、思い出とかいろんなエピソードとか、うん、思いをお便りでもらえたら嬉しいなと思います。
ね、いろんな出張イベントとかね、はい、いろんなことやってきましたからね。
あったね、うん、
はい。
FM 富山のホームページからシャンシャンシューズデを選んで送ってください。
はい、じゃあ元気に締めましょう。
はい、はい、午後からも
シャンシャン
で楽しもうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。